事例3、アポ電強盗に注意。区内でのアポ電状況は LINE でもお知らせしています。アポ電強盗とは、ターゲットに電話をかけて資産状況や家族構成を聞き出し、その上で住人が一人の時間帯などを狙って強盗を行う犯罪です。被害に遭わないために電話に鍵をかけ、犯人からの電話に出ないことが重要です。電話では絶対に資産状況、預貯金額、自宅の現金保管状況を答えてはいけません。もしも教えてしまったときは、すぐに110番通報をしましょう。電話に鍵をかけるには、次の3つの方法があります。1、留守番電話を設定して、電話に出る前に相手を確認する。2、自動通話録音機を設置して、犯人からの電話をブロックする。詳しくは事例4を。3、迷惑防止機能付き電話を設置して、迷惑電話をシャットアウトする。被害に遭わないため、今すぐに対策を立てましょう。区の公式 LINE 登録はこちらから。登録すれば自動的にお知らせ。紙面には二次元コードがあります。写真、スマホ、LINE 画面、アポ電状況のお知らせです。詐欺の手口や電話の内容などが紹介され、後半には被害防止のための対策が書かれています。事例4、自動通話録音機の無料設置、特殊詐欺の被害防止に大きな効果。振り込め詐欺などから高齢者の皆さんを守るため、自動通話録音機を無料で設置しています。また、区が設置した録音機に不具合が生じた場合は3000円の自己負担で再設置します。特殊詐欺の被害防止に大きな効果があるため、この機会にぜひ設置しましょう。自動通話録音機、電話の着信があると呼び出し音が鳴る前に、かかってきた電話すべてに自動で警告音声を流し、通話内容を録音します。犯人は声を録音されることを嫌うので、犯罪被害の抑止力となります。区が委託した事業者が設置日時を事前にご連絡の上、訪問して設置します。詳しい申請方法は問い合わせ先へご連絡ください。対象、区内在住の65歳以上の高齢者がいる世帯。費用無料、再設置の場合は3000円。申請方法、所定の申請書を郵送または直接問い合わせ先へ。問い合わせ、在宅支援課、在宅支援係。電話、03-6265-6482。郵便番号、102-0074、九段南 1-6-10、輝きプラザ1階。写真、自動通話録音機です。大きさ、縦 6.9cm×横 11.5cm×幅 2.5cm。 事例5、その仕事大丈夫？身近に潜む闇バイト。闇バイトとは、SNS などで高収入、即日入金などと甘い言葉で人を集め、応募した人に詐欺の受け子や出し子、強盗の実行犯などの犯罪行為をさせるものです。バイトという言葉がついていますが、単なる犯罪行為です。応募してしまうと、使い捨ての駒として使われます。辞めたいと思っても、応募の時に送った身分証から、家に行く、家族に危害を加える、と犯罪組織から脅され、逮捕されるまで抜け出すことはできません。闇バイト防止啓発動画、紙面には二次元コードがあります。これ、闇バイトかも。SNS などで次の情報があれば要注意。仕事内容がわからない求人。誰でも簡単にできるとアピール。 高額報酬、楽しく稼げる。履歴が残らないように特定のアプリでのやり取りに誘導。抜け出せないように身分証、写真、口座情報などの要求。麹町警察署生活安全課防犯係青柳係長。一回でもやったら人生台無し。闇バイトは絶対ダメ。深みにはまってしまう前にまずは警察に相談してください。特殊詐欺被害に遭ったり、身に覚えのない電話、はがき、メールなどが来たりしたら、迷わず110番通報または警察署に相談を。麹町警察署、電話 03-3234-0110、 神田警察署、電話 03-3295-0110、 丸の内警察署、電話 03-3213-0110、 万世橋警察署、電話03-3257-0110。
自分は大丈夫と思っていませんか？身近に潜む消費者トラブル。初回限定300円、2回目からは割引価格6000円、いつでも解約 OK などと書かれた広告を見て注文。届いた商品が気に入らず解約しようと連絡すると、単品購入価格の1万円を払えば2回目からの解約に応じる、規約にも書いてあると返答が。このような消費者トラブルが多発しています。身近によくある消費者トラブルを紹介しますのでご注意ください。イラスト。女性がスマートフォンの画面を食い入るように見つめています。画面には大きな文字で、初回限定特別価格、いつでも解約 OK、 2回目から割引価格とあり、小さな文字で、詳しくはこちらとあります。注文前に見逃していませんか？矢印で、詳しくはこちらの部分を示しています。事例6、深夜のトイレ詰まり。格安のはずが高額請求された。緊急事態でも焦らず調べて。ネット検索で見つけた作業最安値丸円から税込みという業者に依頼したところ、追加工事が必要などと言われ高額な料金を請求された。鍵の解錠などの場合もあり。事例7、屋根を修理しないと大変と不安を煽られ契約してしまった。その場で契約は絶対しないで。突然自宅を訪問してきた業者が屋根を無料で点検してくれたが、点検後、このままでは大変なことになるなどと言われ不安になり、修理をする契約書にサインをしてしまった。翌日に解約を申し出たが、解約はできないと言われた。事例8、回数無制限の脱毛コースを中途解約したが、1回分しか返金されない。長期間の高額契約はよく考えて。エステ店で優勝4回で5回目以降無制限通い放題の全身脱毛コースを契約した。3回通った後中途解約したところ、1回分だけ返金すると言われた。事例9、友人に誘われたセミナーで投資話を断れず借金してしまった。おいしい話はない。人を誘って加害者に。友人に誘われて参加した投資セミナーで、人を紹介すれば紹介料が入ると入会を勧誘された。お金がないと断ったが、借金すればいい。みんなそうしている。儲かるからすぐ返済できると言われて、断りきれず借金し、入会してしまった。事例10、子供がスマホで高額なゲーム課金をしてしまった。家族の中でルールを決めよう。子供が親のクレジットカード情報を無断で利用し、オンラインゲームやオンラインくじ、動画サイトでの投げ銭に課金し、高額な料金を請求された。 6から10の事例や区内でよくある相談事例を区のホームページで紹介しています。千代田区消費者だよりで検索、または二次元コードへ。紙面には二次元コードがあります。商品の購入、契約などで困ったときはご相談ください。消費生活センターは暮らしの中で生じる商品やサービスに関するトラブル解決のお手伝いをする相談窓口です。気軽にご連絡ください。相談先、千代田区消費生活センター相談専用電話、電話 03-5211-4314、 9時から16時30分土曜日曜祝日年末年始を除く。相談の流れ、イメージ1。ご相談。専門の資格を持った消費生活相談員がトラブルの経緯やご意向を伺います。2。状況整理、確認。契約内容や状況などの問題点を整理し、どのような解決方法があるか考えます。消費者の皆さんが自分の力で問題の解決ができるよう、中立公平な立場で解決方法を一緒に考え、必要な情報、交渉方法の助言、必要に応じて専門の相談機関を案内します。消費生活相談員が消費者と事業者の間に入る必要があると判断した場合は、双方の意見を聞いて、話し合いによる調整、斡旋交渉をします。また、トラブルに遭わないための消費者教育や啓発、情報発信も行っています。対象、区内在住、在勤、在学者。相談方法、電話または窓口へ来所。メールでの相談は受け付けできません。費用、無料。